株式会社株式スタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは杉本圭さんの本データモデリングでドメインを駆動するを読んでみたです。この本今結構話題になってますよね。私自身この本を読んで、ものすごくいっぱい、お話ししたいことが、もう湧いてきている状態ですので、今日はそれらについてお話ししてみたいと思っています。
エンジニアリングマネージャーの問題集。
はい。では、本日は、マネジメント方面ではなくて、より、エンジニアリング方面っていうんですかね。ある本について、語りたいと思っています。で、取り上げる本は最近出版された、データモデリングでドメインを駆動するという、杉本圭さんが書かれた本を取り上げます。で、そうですね。この本についていろいろ語りたいことがあるんですけれども、ちょっと本の内容自体ではなくて、若干関連情報みたいなところから入りたいなと思っておるんですが、この本を書かれた杉本圭さんと、私で言うと、ちょっとしたご縁があると。言うんですかね。この程度の表現は難しいんですけれども、いろいろ学ばせていただいたというところで、私の過去のポッドキャストで何度か多分、触れたことがあると思うんですけれども、関西 IT 勉強宴会という、勉強会がありまして、この、勉強会自体は、杉本さんではなくて別の、佐野さんという方が主催されている勉強会でして、かなり長く、今でも継続されている勉強会ですと。で、ふとした時に、これ私がもういくつぐらいの時かもう忘れちゃったんですけれども、この勉強宴会を紹介いただいて、参加することになって、で、そこに、主催者の佐野さんと、この本の著者の杉本さん、それから後からまた名前を出しますが、渡辺幸三さんですとか、その他、結構私よりも上の世代で、かつ、かなりいろいろな、業務システムを、作ってこられたり、それからシステム作るだけではなくて、そのシステムを作る方法論だとか、いうところまで、結構こう議論されて、自分たちで構築されたような方々が集まっているとても稀有な勉強会というのがあって、ここに出会うというとても幸運を得たんですね、私は。で、当時私はドメイン駆動設計というのをかなりハマってやっておりまして、私自身どっちかというとなんかオブジェクト思考育ちなところがあるので、ドメイン駆動設計素晴らしいみたいな感じで、この勉強宴会に乗り込んでいったら、なんかこう、ボコボコにされたと言いますか、そんなもんでシステムが作れるのかというような感じで、いろいろな議論をして、学ばせていただいたというような、何ですかね。そういった、ちょっとこう、ほろ苦いというか、甘い経験があったというところが、僕と杉本さんの縁で、その後何度か、例えばツイッター上でちょっとこうやりとりさせていただいたり、たまにこう飲み会で、ご一緒させていただいたりとか、そういったところだったりしますというところです。で、そこ自体はそんなところなんですけれども、少し本の内容に近づいて触れていくと、まだ本の内容その自体に入らないんですが、まずこの本の中、本を読んでですね、結構しっかり読んだんですが、まず僕が最初に強調したいなと思ったのが、まだ内容じゃないんですよ。この本の中で杉本さんが、杉本さんご自身の考えというのを、聖地に書かれてるんですけれども、その考えを構成する材料として、こういった技術書ではよくあると思うんですけれども、他の方の、なんていうんですかね、業績というか、まとめられた考え方だったりっていうところを、参照している部分が、出てくるんですけれども、そこにですね、何名かの、日本人のエンジニアの方々っていうんですかね、の業績というのが登場してきます。で、 これって結構僕、最近の、こういった、なんていうんですかね、エンジニアリング系の本の中では、珍しいことなのかなというふうにも思っております。皆さんどうですかね？なんかこういう日本人のエンジニアの業績的なものを参照した本っていうのって、そんなに見かけなくなってるんじゃないのかなと思うんですよね。で、具体的にどういう方々が参照されているかっていうと、まず、椿正明さんという方が出てきて、この方は、データ中心アプローチというのを、なんていうのかな、打ち立てられて、まあ、広く活動された方で、まあ、皆さんの中にも、まあ、データベース、データモデルっていうのかな、作るときに、こう、リソースとイベントで整理しましょうみたいな話を聞いたことあると思いますが、このあたりは、椿さんの手法が、起点になっているような話かな、というところです。で、それから、まあ、椿さんと非常に近い位置にいる方で、また、別の方も参照されていて、佐藤正美さんという方の話も出てきます。まあ、この方は、椿さんのそのデータ中心アプローチに非常に近いんですけれども、より、こう、理論的に精緻に、構築されている方ですね。手法の名前で言うと、TGKER モデルとか、まあ、それを、解消して TM っていうふうに、呼ばれてるんですけれども、まあ、それによって、そのモデル自体の、なんていうのかな、論理的な整合性が 100% であるというような、ことを打ち立てるために、どのような、こう、規則が必要なのかとか、ものすごく精緻にそこをやられている方で、まあ、僕も佐藤正美さんの赤本とかを持ってるんですけれども、幅広くいろいろな哲学とか、論理学とか、数学とかを参照されながらご自身の理論を作ってこられている方で、まあ、杉本さんの本からの、参照で言えば、まあ、佐藤正美さんの方で提示された経営過程と管理過程、事業過程みたいな、分類があるんですけれども、まあ、このようなところから管理過程に着目しようみたいなアイディアとかを、取ってこられている感じですね。まあ、偉大な方です。で、それからもう一人、先ほども名前を挙げた渡辺光三さんですね。渡辺光三さんで言うと、そうですね、業務分析の中で3要素分析法っていうような手法を提示されて、データと UI と業務手順みたいなところで、業務を分析しようだったり、まあそういった分析をするためのツールを、ご自身で作って、まあ、それで、やっていこうみたいなことまでされてる方なので、本当になんかそういった、手法の提案だけでなく、それをするための、ソフトウェアまでご自身で作って、かつそれで、こう、システムを作っちゃうというね、全部自分でやってるというところは、本当にマルチにやられてるすごい方だと思いますし、まあ、データモデリングに関しても、渡辺さんがこうライブで、業務をヒアリングしながらデータモデリングするみたいなことも結構、取り組みとしてやられていて、非常に、エキサイティングだったりするんですよね。まあ、皆さん、聞いてらっしゃる皆さんの中にもそういったところ、見たことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、まあ、これ以外の方も、名前が出てくるんですけれども、こういったその、日本の中でも、すごい、活動と、業績っていうんですかね、その単に、システムを作ったというだけではなくて、システム作りに関する理論、体系みたいなところを打ち立てられた、そういったこう業績っていうものを参照しながら、杉本さん自身の、なんていうのかな、まあ、ある種理論だったり、フレームワークだったり、知識体系っていうのを作っている。その内容がこの本に書かれてるっていうことなんですよ。で、まあ、繰り返しになりますけれども、こういったその日本の過去の偉大な業績というか、かつ、まあ、そういう人たちっていう、何ですかね、まあ、こういう人たちがいるっていうことに、僕としてはなんかこう、スポットを当てたいなと思うところがあって、聞いてらっしゃる方の中で、まあ、知ってる方もいると思いますが、全然そんな方々が、聞いたことなかったっていう方もいるんじゃないのかなと思うんですよね。でも実は割と身近なところにすごくそういったそのモデリングだったりだとかシステム作りに対する考え方を精緻にやってこられたっていうところが存在してたりするので、これ なんか同じ日本人としてすごくもったいないことだなとも思ったりするので、ぜひその杉本さんの本からそういった方々を知って、なんかそういった方々のなんかこう、どんなことをやられたのかみたいなところまで知るきっかけにもなるといいんじゃないのかなみたいなことも思ったりしました。となる、ちょっと脱線気味な話ですが、最初にあのスポット当てたいのがここだったので、まず最初にお話ししました。で、次に、まあ、まだあの本の内容に行かないんですけれども、どちらかというと僕の過去のあの経験が、なんかこう、この本によって繋がったみたいなところがあって、その、まあ、杉本さんの本、そのデータモデリングっていうものをこう、中心に書かれてる本なんですけれども、そこに、なんというのかな、結構こう、今まで僕が見たことなかったような、まとめ方というんですかね。まあ、そんなような形になっていると。で、そのまとめる際に、まあ、私が過去に学んできたような要素っていうのが入っていて、それがなんかこう、面白い杉本さんのまとめ方というか、まあ、面白いだけではないというか、まあ、確かにそうだよなと納得できるようなまとめ方でまとめ上げられているというのがあって、例えばどんな要素かというと、まあ、当然そのデータモデリングだとか業務分析みたいなのが根底にあるんですけれども、そこに対して、まあ、例えば僕自身は、もちろんあのスタート地点、先ほど言ったようにあのデータモデリングではなくてオブジェクト思考とかドメイン駆動設計から入った人間で、僕はそこからあの、なんかモデルって何ぞや、みたいな、あの、旅に出たことがあって、哲学だとか、こう、認知科学とか、なんかそういったことを結構深掘りしていったんですよね。で、まあ、ウィトゲンシュタインの本を読んだりだとか、フランシスコ・バレラの本を読んだりだとか、まあ、いろいろしてたんですよ。で、なんかこういった要素が、このデータモデリングでドメインを駆動するの本にも出てくるというところがあって、まあ、そのフランシスコ・バレラの、なんていうのかな、身体の延長としてのこう道具みたいな話だとか、あとは、まあ、なんかその哲学者みたいな話もいくつか出てくるというところで、その自分が、学んだような、もの、要素として、この本の中で再びつなぎ合わされてるっていう話もありますし、あとそうですね、そのドメイン駆動設計僕が学んでた延長で、まあそのアーキテクチャとかモデルとかなんかいろいろやってた時に、まあ MVC モデル、皆さんソフトウェアエンジニアなら聞いたことがある、MVC モデルを発案した、トリグヴェ・リーンスカークという方がいるんですが、その方が、MVC の、なんというのかな、まあ後継のアーキテクチャというか進化したアーキテクチャとして、DCI、データコンテキストインタラクションっていうものを、提示されてるんですよね。で、まあ、この DCI っていうのはあんまり一般的にはなってなくって、ソフトウェア開発の中で普及してるアーキテクチャではないんですけれども、まあ、考え方としてはより、我々が業務だとか、なんていうのかな、現実世界を、見ている見方に、より自然にフィットするような、アーキテクチャなのかなっていうようなところなんで、これ興味ある方はその論文とか読んでもらった方がいいと思うんですが、で、この DCI の要素とかも、実はこのデータモデリングでドメインを駆動するの中に出てきたりするんですよね。なので、そういったこう、自分が学んできた要素、いろいろな要素が、本を読み進めていくにつれ、こう、たびたび登場するので、お、なるほど、考え方がこういうふうに、取り込まれてるんだっていうふうに、驚きを感じながら読み進むことができて、もうそのあたりも、なんていうのかな、まあ、すごく面白かったし、あ、杉本さんすごいな、こういうまとめ方をするんだっていうふうに感じながら読んだっていうところがありますね。はい。まあ、そんなちょっと本の内容そのものではないところを、あれこれ話してきましたが、まあ、話し出すとキリがないんですけれども、そろそろちょっと本の内容について、まあ、これも、ぜひ本を読んでほしいというのがもうそのままなんですが、いくつか、僕がピックアップすべきかなと思った点を、話しておきます。で、まず一つ目に、おそらく言わなければならないのは、 まあ、この本、データモデリングに関して書かれてる本なんですけれども、まあ、正直に言うと、僕自身がデータモデリングっていうものをちゃんと分かってなかったなというところがありまして、まあ、なんというか、おそらく僕の中では、どこまで行っても、データモデリングとデータベース設計、というものを、なんというのかな、切り離せていなかったんだろうな、というところに改めて気づいたところがあります。で、このデータモデリングでドメインを駆動するという本の中でのデータモデリングっていうのは、まあ、いくつかの形で、定義されているんですけれども、最もわかりやすい特徴的なところで挙げると、まあ、データモデリングっていうのは、ユーザーのメンタルモデルだっていうふうに書かれているんですね。もしくは、別の言い方では、まあ、帳簿のデザインですというふうに書かれていて、で、これ、まあ、そのメンタルモデルって何か、っていう定義も必要かと思うんですが、その、少なくともそのユーザーサイドのものであるということはかなり明確に強調して何度も触れられているので、つまりどういうことかというと、ユーザーサイドのものであるならば、システムの内部の話ですね。なんかその、プログラマーしか知らなくていいような内容っていうのは、このデータモデルに含まれてはいけないということなんですよ。なんでまあシステムを作るときになんかこういう風だったらいいのになとか、その実装者観点での工夫だとか、なんていうんですかね。実装のために必要な共通化だったり、なんかこう、なんていうのかな、その情報だったりっていうところは、データモデルには入ってちゃいけないんですよ。そうではなくって、まあ、ユーザーが情報をどういうふうに捉えているのか。で、これもなんか、ありのままの情報ではなくって、まあ、少し抽象化したっていうんですかね。ちょっとこの程度問題は、ぜひこの本を読んで感じ取っていただきたいんですが、まあ、ユーザーが目の前に見えてる、なんていうのかな、伝票そのものっていうことでもない。だが、ユーザーが抽象的に、情報をどう捉えているのか、業務をするときに、なんかその、頭の中にある情報の構造としてはこうだよねっていうものをモデリングする。これがまあデータモデリングだと定義しているんですよね。だから一番ユーザーに近い位置にあるんですよ。まあここが、私の中ではちょっと弱かったところなんですよね。なんか一定、なんかそういう理解自体はあったんだけれども、実際システムを作るときに、そういうユーザーの真正面にあるものとしてデータをモデリングしてはいなかったですよ。最初にお話ししたような関西 IT 勉強委員会だとか、その杉本さんや渡辺さんらとの話とかを、聞いていたにもかかわらず、その理解はなかったというところは結構、まあ、お恥ずかしい告白にはなるんですけれども、ここは改めてこの本を読んで、そういった、自分自身の、なんていうのかな、理解だけではなくて、なんかその自分自身の、こういったデータモデルを道具として使うレベルの理解というのかな、いうところには全く至ってなかったな、というところがありますので、まあ、ここもまあ、それによってじゃあ、データベース設計とデータモデルはどう違うんだとか、その違いによって、なんか、まあ、当然データモデルっていうところでは何を表現して、データベース設計では何を表現できるのかとか、まあ、いう話とかも、この本の中で触れられているので、ぜひ読んでみていただきたいなというところです。これがまず一つ目ですね。で、二つ目に触れたいのが、おそらく、まあ、この本の、に書かれてることで、なんていうのかな。まあ、一番ではないかもしれないが、まあ、かなり面白い、新しいものだし、まあ、ちょっと下船な言い方をするとキャッチーな内容かもしれない。受けやすい内容かもしれないと思ってるのが、残。という概念、残るっていう漢字を書いて残と読むはずなんですが、この残というものに着目して、 業務を分析したりだとか、帳簿を設計したりしようという話が、結構この本の前半部分の、まず大きな山場として登場するんですよね。で、何ですかね。まあ、その残を管理しようとか、残を中心に業務があるよねって別に言われてみたら当たり前のことだし、びっくりすることではないと思うんですけれども、よくよく少なくとも僕自身がどういうふうにシステムを設計したり、データベースのテーブルを設計したりしてきたかっていうと、必ずしも残というものには着目していなくって、そうではなくて、なんかこう、なんていうのかな、その残に取り込まれる情報というのかな。例えば例で言った方が話しやすい、わかりやすいと思うんですが、まあ注文の残とかがあるわけですよね。何らかのこう EC の業務をしていて、お客さんから注文が入ってきました。っていう時に、まあ、注文の情報があって、で、受注管理担当みたいな人が、なんだろうな、10件とか100件とか入ってる、注文の一覧みたいなものがあって、まあ、その一覧をこう、受注残とか呼ぼうということなんですが、まあ、その残りをこう、処理していく。残りをゼロにするというか、まあ、それがその人の受注管理担当の責任というか、いう感じだったりするわけですよ。で、この時に、私自身の経験で言うと、この残という受注残みたいなものをメインに据えて、業務だったり、データモデルを分析するというよりは、そこに入ってくる、注文情報ですね。その一件一件の注文情報がどういったものなのか、っていうところに着目して、業務を、まあ、システムを設計したり、データベースのテーブルを設計したりしていて、残の方っていうのは、まあそれの集まりですよねっていう、なんかこう脇役的な見方をしてたと思うんですよ。でも、そういった見方だと、まあこの本を読むと、そこからどうなるのかっていうことが書いてあるので、あまりネタバレになるようなことは話したくないんですけれども、まあそういった分析が、業務もしくはシステムの密結合を生んでいると、いうような話になっており、そうではなく、この残というものに着目して、まあ業務自体を見る、もしくはシステムを設計する、帳簿をデザインするということをしたときに、まあもちろん人ひねりはあるんですが、よりその密結合ではなく、素結合な形の業務、もしくは、システムの設計につながっていくというような、エッセンスになっています。で、ここは本当に僕自身もですね、なんていうのかな、ものすごく当たり前のようなことが書かれているにもかかわらず、とても不思議に感じたので、何度も何度も、残という概念が登場する章、4章あたりですかね、を読んだり、まあそこから自分の考えっていうのをこう、あれこれ、ああでもない、こうでもないっていうのを書き出したりしながら、理解を試みたというか、深めたところだったりします。で、なんていうんですかね、今時点の僕の理解というか、この残という概念に関して何が起こるのかっていうと、その、現実の、なんていうのかな、人間が、例えばシステムというものが全く存在しない、紙だけでなんかこう業務をしている世界みたいなのを想像すると、注文を受けて、注文の一覧があります。そこに受注残があります。で、それとは別に、その注文されたもの、なんかこう、なんだろうな。まあ、一個の商品しか扱ってないと仮にしたとしても、その一個の商品がなんかこう在庫として、どっかにこう、倉庫の中にあって、まあその、まあ在庫の一覧みたいなのがあって、まあその在庫の一覧からこう出荷しますみたいなことを、するとしましょうと。で、注文の一覧に対してなんかこう、なんていうのかな、新しい注文が入った。だからこの受注残に変化があったっていうことと、 まあ、その受注に紐づいて、在庫のを確保して、それがまあ出荷されて在庫が1個減るみたいなところって、なんていうのかな、現実の世界で紙だけで管理するとしたら、分けざるを得ないんですよね。受注の管理っていう、なんか、こう、ノートみたいなのがあって、そこに受注の一覧を記録しといて、まあそこで、まあこの受注を出荷しますみたいになんか消し込んだとしても、それとは別のノートの別のページかもしれないけど、に書いてある在庫の一覧っていうところは、なんだろうな。人間一人がやると仮定しても、受注のところをまず消して、で、1秒後かわかんないけど、別のタイミングで在庫の方を消すとかやるじゃないですか。完全に同時ってことはないし、なんか、なんていうのかな、一体化された一つの情報として、全く同じタイミングで、その注文を消すっていう処理と、在庫を消すっていう処理はできないというか、必ずこれってこう別のタイミングで非同期に行われることになると思うんですよ。で、この非同期に、現実の世界でその紙とノートで業務してることを想像したときに非同期になるっていうのが、割とこう、なんていうのかな、その人間の活動の本質というか、その、受注というものを管理せねばならぬ。一方で在庫も管理せねばならぬ。この二つのものを管理している時の、人間の活動っていうのが、本質的になんか非同期になるっていうことなのかなっていうふうに思っていて。だからそこは非同期にやる方が、本質っていうのはちょっと違うかもしれないんですが、なんかまあ自然になるというか、いうことだと思うんですよね。で、なぜか我々は、いろいろなシステム開発の道具の発展だとか、RDB が性能が良くなったとか、いろいろな過程で、これらをシステムの中では、なんかこう、一体化して扱うように、その、同期的に注文が入ったら、なんかこう、出荷の方も処理するというか、いうふうに作りがちになってしまっているところがあると思うんですけれども、本来は、非同期に、素結合に作ることができる業務だし、まあ人間のその現実の活動を見たらそもそも、非同期でやってたよねっていうところで、そこに立ち返った時に、まあ受注の残っていうのと在庫の残っていうものに対して、まあこの本の中ではその残の出入りっていう情報をそれぞれ別個に管理して、非同期に作ることができるよねっていうような提案があるんですよね。まあ提案というか多分、その杉本さんオリジナルの話ではなくて、もともと帳簿で管理してる業務ってそういうことだったよねっていうところに立ち返ってるだけだと思うんですよ。で、これはなんか改めて見直すべき観点だなと思っていて、そういったその残を中心に、物事を見ることで、そういったなんかその人間が複数のものを管理せねばならぬ時の自然な管理の仕方っていうところに立ち返ることができるし、システム自体もその自然な切れ目に対して、なんていうのかな。まあ何らかのこう、素結合な、非同期な仕掛けというのを入れやすい、分け目になるわけですよね。で、まあ、このポッドキャストの中で過去に何度かテーマに取り上げたそのシステムを分けるのが難しいみたいな問題があって、これって、その今みたいな、今話したような、その残をに着目した時の業務の分かれ目みたいなところが、明確に見えないものに対してどう分けたらいいんだっていうのが難しいっていう話だったんだけれども、それに対する一つの明確な答えっていうのが、この本では示されてることになると思うんですよ。これはなんかすごく、面白いことだし、まあ、必ずしもすべての、ソフトウェアにこの話が適用できるわけではないんですけれども、まあ、その基幹業務みたいな、なんていうのかな、責任として、こう、着実に遂行しなければならない、かつ、なんかその、残みたいなものの管理っていうのがあって、それがこう、別々に行われる というようなタイプの業務のシステムであれば、この考え方っていうのは結構普遍的に適用できそうだなというところがあって、非常に面白いなと思って読んでおりましたので、ぜひこの残概念っていうところは、この本の中で、まず最初の山ですし、最も、面白いところだとも思うので、本当にここだけでも、しっかり読んで、皆さん腹落ちしていただけると、すごく得るものがあるんじゃないかなと思っているところです。はい。ちょっと残のところの話が長くなっちゃいましたが、もう一つ、そうですね、取り上げるとしたら、まあ最後の方で、まあドミンク度設計よりも前ぐらいのところかな、いろいろその、システムを素結合にするための、まあデータモデリング観点での、個々の手法みたいなものが、紹介されてるんですが、その中で、まあ、エンティティとロールっていう話が出てくるんですよ。で、まあ、ここも、すごく面白いなと思ったのは、まあ、今回、前の方で触れた中で、DCI っていう、考え方を紹介したと思うんですが、その考え方が、適用されてる、手法のところなんですよね。で、まあそもそも DCI って割とそのオブジェクト思考寄りの文脈で、トリグヴェ・リンスコックさんは、書かれてたかなと思うんですが、杉本さんはその考え方をこのデータモデリングの世界の方に持ち込んで、しかもなんかすごくしっくりくるような、なんていうのかな、まとめ方で手法として紹介されていて、僕自身はなるほどなと、すごく、腹落ちしたところだったりしたので少し触れたいと思います。で、エンティティっていう言葉って、まあ、ドミニク道設計の中での、モデリングの要素の一つとして、登場したりするので、まあ、言葉自体はよく聞いたことが、皆さんもあるんじゃないかなと思いますが、まあ、なんかこう、現実世界のものというか情報とかで、かつ、なんかこう、一位に名指して識別できるものっていうような定義で、まあ具体的には例えば従業員っていう情報とか、なんだろう、取引先っていう情報とかっていうのが、大体なんかこう従業員 ID で管理されていて識別されたり、取引先 ID で管理されて識別されたりするようなもの。そういったなんかもの、情報をエンティティって呼んで、扱いましょうっていうようなことですよね。これってまあ、ドミニク道設計とかオブジェクト思考の世界だけじゃなくって、データモデリングの方の話とかでも、もともとこの概念自体は出てきてるんですよ。広く結構、普及してる考え方です。で、ただですね、ドミニク道設計なんかだと、割といろんなところでエンティティというのが出てきてですね、まあ、何でもかんでもエンティティになっちゃうというところがあって、例えば、まあ、さっきの例で言うと、従業員をエンティティと呼びますというようなことがあったときに、そうですね。ちょっとま、システムの話とは若干違うんですけれど、なんかこう、そうですね、プログラマーたちが集まった、エンジニアたちが集まったチームの中の、そうですね。なんかエンジニアリングマネージャーがいて、なんだろう、スクラムマスターがいてとか、そういうチームの中を想像したときに、エンジニアリングマネージャーも、なんていうのかな、従業員エンティティなんですよね。その見方で言うと。だし、スクラムマスターも従業員エンティティだし、だからなんかこう、チームの中の、役割っていうのを定義するようなときにも、なんというのかな、従業員エンティティのすべての情報は使わないけれども、従業員エンティティとほぼ同じ、多分従業員 ID かなんかで識別しつつ、この人がエンジニアリングマネージャーですとか、なんかそういう定義をして、なんというのかな、そういうチームっていうものの情報を扱うと思うんですよ。ただこの時に、多分個々の情報って、なんか従業員とはちょっと違う。情報として扱うし、その、なんていうのかな、そのチーム情報みたいなのを扱いたいときって、まあ、もともとの従業員管理みたいなものとは、まあ、コンテキストが違うんですよね。これ、ドメインクロー設計だと、バウンデッドコンテキストみたいな概念で、その、 まあ、違うコンテキストではちょっと違った情報を扱いましょうみたいな話が出てくるんですが、このチーム情報を管理する方のコンテキストでは、多分このエンジニアリングマネージャーとかの情報って、元々の従業員エンティティとは、中身はもしかしたらほぼほぼ一緒かもしれないが、なんだろうな、チーム情報の方でこの一人一人の従業員の情報を変更したり、なんかマネージするかっていうと違うんですよね。あくまで、なんかその、なんだろうな、参照情報として欲しいだけであって、まあ、やりたいことはチームを管理したい。その時に、この従業員の情報を、なんかこう、チームというコンテキストの中では、エンジニアリングマネージャー情報という別の形、なんていうのかな。まあ、これが DCI の言葉で言うと、ロールを演じてるっていうような言い方になるんですけれども、このチーム管理の中では、従業員、ある一つの従業員情報は、エンジニアリングマネージャーという、まあ、ロール、役割を演じている情報に変化する。で、別の従業員情報は、チーム管理の情報の中では、スクラムマスターという情報の役割を演じる。っていうような考え方な、ができるんですよね。まあ、そういう見方をした方が、その情報の、なんだろうな、コンテキストの中での情報の役割というのが明確になると思うんですよ。で、まあ、今のはちょっと考え方の話だけで、実際、まあ、それをどういうふうに手法に適用するのかっていうのが、この本の中で書かれているので、その具体のところは本を読んでいただければと思うんですけれども、そういったそのデータの見方、もしくはコンテキストに応じて、どういう扱い方をするとスッキリするのか、というところが、まあ、一つ紹介されているので、ここも、まあ、先ほどの残概念と比べると、ちょっとこう、マイナーかもしれませんが、まあ、考え方を適用して、それで物事がスッキリするという、面白い一つの例かなと思ったので、今回取り上げさせていただきました。はい。というので、まあ、話したいことは本当にいっぱいある本なので、ぜひ、なんかこう、読書会とかあったら参加したいなとかも思ったりしておるんですが、まあ今日はこのぐらいにしたいと思っています。このデータモデリングでドメインを駆動するという杉本さんが書かれた本は、まあメインテーマとして、まずデータモデリングというものを、中心に据えていて、かつ、ターゲットとしては、まあ機関系のシステムを作るときの考え方というふうに書かれているんですけれども、まあ、聞かれた方は少し感じているかもしれませんが、必ずしもその機関系システムを作るときにしか使えないというような考え方ではなくって、より広くそのシステムを作るとき、もしくはシステムを設計するときに、応用できるような考え方っていうのがここに書かれているのかなと思っておりますので、ぜひ、広くいろいろな、エンジニアの方に、この本に挑戦していただきたいなと、僕自身は強く思っています。で、とはいえ、何ですかね、まあ、最初の方でこれも触れたことなんですが、まあ、いろいろな過去の、業績の参照、もしくはその、まあ、哲学概念だとか、いうことも、登場してきたりするし、まあ、機関システムなりの考え方だったり、例えば、ま、会計に関する話だとか、まあ、ちょっと経営寄りの観点の話だとか、いうところも出てきます。で、そのあたりの理解がないと、ちょっとこう、スッと理解できるかというと、そうではない部分もあるのかなと、正直思っておりますが、ただ、そういった、こう、ちょっとここはよくわからないなっていうものだったり、外部参照しているものが出てきたときに、可能であれば、その参照先の情報っていうんですか、例えばその椿さんのデータ中心アプローチだとか、佐藤正美さんの管理過程みたいな話が出てきたときに、管理過程とは何ぞやというふうに、そちらの情報まで辿っていって、一度こう、読んでみると。で、その情報をきちんとこう理解した上でまたこの杉本さんの本に戻ってきて読んでみるというような、こう、すごくこう深めるような読み方 というんですかね。まあ、時間をかけて、そこまでして、しっかりと、こう、なんていうのかな、一語一語読み込むというか、ぐらいの読み方をする価値のある本だというふうに思っていますので、まあ、全部をその読み方をするのは大変かもしれませんが、例えば、まあ、残概念のところだけそういう読み方をしたりだとか、まあ、一番最後のドメイン駆動設計に対する杉本さんの考え方みたいなところだけ、そういった深い読み方をするとか、いうだけでもすごく価値があると思うので、まあ、そういったところをぜひ、チャレンジしていただきたいなと、思っておる次第です。はい。というわけで今日は、杉本圭さんの書かれたデータモデリングでドメインを駆動するという本について語ってみましたが、まあ、本当語りたいことが無限に出てくる、とてもいい本だと思っておりまして、で、やっぱりまあこれ、私がこう一人ごとを延々と語るというよりは、いろんな方とこの本に書かれていることについて、議論というか、なんかこう意見交わしたり、したいなと思ってますので、なんか、そのような機会があったら読んでいただいたりだとか、もしくはカンファレンスとかそういうところで出会ったら、この本についてぜひ私にも声かけていただけるといいなと思っています。さて、この番組では感想や質問、お悩み相談をお待ちしております。エンジニアリングの現場で遭遇するあらゆるトピックについて、番組詳細欄にあるお便りフォームよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社カブクスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。